もっと教えて横手市議会。この時間はもっと教えて横手市議会のコーナーです。横手市議会の取り組みを市民の皆様へ分かりやすくご紹介します。今回前半は月の機会立合地区女性部との意見交換会の報告、後半は広報校長委員会校長分科会の行政視察報告です。まずは前半からお聞きください。さて、収録している今日は12月25日です。私は雄物川町立合地区交流センターにやってきています。つい先ほどまで月の機会女性部の皆さんと議員とで公共交通についてと高齢者の雪対策というテーマで意見交換がおよそ2時間ほど行われました。先ほど会が終了したんですが、ここで月の機会女性部の伊藤純子さんにお話を伺います。さて、終わったばかりなんですけれども、今の心境をお聞かせいただけますか。
いや、皆さんいろいろ日頃思っていることを議員さんに素直にこうお話せたことが、素晴らしいなって感心しました、テーマのそれから漏れているその日頃の感じていることを話されたっていうことは本当に嬉しかったです。
さまざまな意見が皆さんから出されました。例えば民生委員の不足ですとか、高齢者の一人暮らし、また公共交通の不便さについて、こういった意見もありましたね。
本当にその民生委員のあり方に何年か前から私は疑問っていうか、民生委員さんに血の毒だなっていうことで、自分なりに協力っていうかしているつもりなんですが、これは地域で民生委員っていうあれにこだわらず、同じ地域住民として自分でできることはやってやるっていうその気持ち、これでいいのかなっていう結論は出ないにしろ、行政側のもっとこう解決できる方法あるんでないかなっていうことで、いくらかでも議員さんたちに伝わってくれたのかなと、思いました、
公共交通の問題についても活発な意見交換がありましたね。
それは本当に痛切にこの先運転をできなくなったらここには住めないなっていう思いは本当に感じております、
議員の中からは猿阪内地域の事例を出したりもしましたが、参考になった部分っていうのはありましたか。
あれは新聞でも見たし、そこの地域の人に聞いたこともあったんで、やはりそこの地域の本当に困ったっていうその団結、地域の団結がああいうふうにいけるんだなって、そこからすればちょっと私たちの地域ではまだ心と心の支えのあれがまだ甘いんでないかなって、思いました。本当に必要なことですよね。
今回議員の皆さん7人いらっしゃいましたけれども、誠意を持って聞いてくださったと感じましたか。
本当に感じましたし、感じると同時に議員さんがこういうふうにまでっていう、自分の何十年も前のその議員さんであるその価値観が本当にこう変わったというか、自分がしな、議員さんに対しての価値観が、変えられた今日だったんですな、本当に、
今まではこう自分たちが議員の方に行かないと意見を聞いてもらえなかったけれども、今回は声をかけたら来てくれたということなんですよね。
本当にそれはありがたく、しかも今日は7名って2、3人だかなと思って、当初はいたのが7名ってセンター長さんの方からお聞きして、へーって、どういうふうな声が出るかわからないから、それを見逃さないで聞くために してくれるそうだっていうところで、本当にありがたく、あ、今日は25日で、本当に七議員さんのサンタさんのプレゼントかなと思いながら、また来年に向けてということで感謝感謝の、サンタさんに見えたと思います。
お話を伺ったのは月の機械女性部の伊藤純子さんでした。疲れ様でした。ありがとうございました。
どうもすみませんでした。ありがとうございます。
それではここで広報校長委員会校長分科会の佐藤清春議員にお話を伺います。今日は会の進行を務めていらっしゃいましたけれども、全体の感想をお聞かせください。
はい、17名 の、 ご婦人の方々と意見交換させていただきましたけれども、地域の課題というかな、それぞれが普段思っていることを、遠慮なく話していただいたということで、いい会だったなというふうな感想です。我々議員も地域の声を聞く機会をこれまで以上に増やしていかなければなというふうに考えておりますけれども、そういう意味では今回の企画は大変いい企画ではなかったかなというふうに思います。
今回雄物川町の立合地区の方々とのお話だったんですが、清春議員は雄物川に在住ということで、より身近に感じたんじゃないでしょうか。
はい、そうです。今日出された意見、以前にも私にも直接お話しされた方がございました。私もその地域の課題というか今日出たようなことについては、なんとか前向きにできないかなということをいろいろ考えたけれども、非常に難しい課題が多くて、しかも時間がかかりそうなので、私個人でどうこうできる課題でないので、やっぱり横地市全体の中でこの地域が抱えている課題をどういうふうに捉えていくかということが非常に大事なのではないかなというふうに思っていたので、今回本音でご婦人の方々から意見が聞けたということは大変良かったなというふうに思います。今回のような市民と議会の懇談会は議会では随時お申し込みを受け付けしております。個別のテーマに絞って議員と意見交換しますので、より具体的な課題などについてお話ができる会になっております。個別のテーマがあり、おおむね10人くらいの参加者の方が集まれればお伺いいたしますので、詳しいお申し込みなどは議会事務局にお問い合わせいただければというふうに思います。
お話を伺ったのは広報校長委員会校長分科会の佐藤清春議員でした。今日はお疲れ様でした。
どうもありがとうございました。
もっと教えて横手市議会、今回前半は月の機会女性部との意見交換会の模様をリポートでお送りしました。続いて後半です。後半は広報校長委員会校長分科会が実施した行政視察について詳しい内容を伺います。お話は広報校長委員会校長分科会の大日向幸喜議員です。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
まずは何をテーマにした視察だったのか、日程も合わせて教えてください。
1月31日と2月1日の2日間にわたって視察をしてまいりました。1日目は神奈川県藤沢市に議会の校長活動の取り組みとしてカフェトーク藤沢について視察をしました。2日目は茨城県取手市を訪問して、同じく議会校長活動の取り組みと中学生に対する主権者教育の取り組みについて視察してまいりました。
校長活動の取り組みについての視察だったんですね。今横手市ではこのことについてどんな課題を抱えているんですか？
現在横手市では議会報告会、意見交換会で参加された方々から多様な意見を聞くための仕組み作りが必要だと考えており、昨年は一部の会場で 5、6 人のテーブルに分かれたグループ形式での意見交換を取り入れるなどして話しやすい雰囲気作りに挑戦してきておりますが、 まだまだ試行錯誤の状況です。若い年代の方や女性にもっと参加していただくための方法についても取り組んでいかなければならない課題だと思っています。もう一つの市民と議会の懇談会の方の課題としては、まだまだ取り組みの実績が少ないため、効果的な実施方法やいただいた意見などどのように議会が取り扱って政策に反映させていくかについて、こちらも手探りをしている状況です。
校長活動をよりよく変化させていくためにトライアル&エラーをしているんですね。さて、先ほど中学生に対する主権者教育というワードが出てきましたが、これはどういうことでしょうか？
はい、選挙年齢が18歳に引き下げられたことから、これまで以上に早い段階で社会や政治の仕組みを学び、ふるさとの街づくりを通して自ら考え関わっていくことが求められています。横手市議会としても未来の世代への主権者教育に積極的に関わっていく必要があると考えています。これまでも中学生議会である Y8 サミットや議員が学校に出向いて講話するゲストティーチャー、議会見学での議員対応などを行ってきておりますが、教育委員会や学校の意向が強いと感じており、議会としてより深く関わっていくことができないかを模索しているところです。
主権者教育、茨城県取手市の先進地の取り組みとして後ほど詳しくご紹介します。では先進地の取り組み、まずは神奈川県藤沢市からお願いします。
藤沢市でも3年前まで議会報告会を実施してまいりましたが、これまでの学校形式の議会報告会をやめて少人数のグループ形式で対話をしながら様々な意見を聞き出すワールドカフェという手法で議会報告会の実施に改めたそうです。名前も堅苦しい議会報告会からカフェトーク藤沢に改めて、お茶とお菓子をつまみながら喫茶店で雑談をするような雰囲気で意見交換をできるようにしておりました。女性の参加者も増え、参加者の満足度も 80% を超えているということでしたので、市民の皆様のさまざまな声を議会の判断に反映させていきたいと考えている横手市議会では非常に有効な手段になるのではないかと思いました。
続いて先ほどお話のあった主権者教育、茨城県取手市の議会を知り未来を語るという事業についてご紹介ください。
この事業は市役所の隣にある取手二中学校と市議会がタイアップして実施している主権者教育の取り組みで、3つのパートに分かれて実施しておりました。まず中学校を訪問し、議会の仕組みやクイズ、議員になろうとしたきっかけを考察するなどして、生徒たちが作る会派による政策立案のアドバイスをするそうです。次に日を改めて議会の本会議を傍聴していただき、議会本番の雰囲気を体験してもらうそうです。最後はいよいよ中学生議会を開催します。中学生の各会派から政策提案が行われ、質疑や討議が行われるのですが、驚いたのは事前の調整は一切なく、当日にどんな質問が行われるかが全くわからないそうです。そんな中でも中学生はしっかりと答弁するとのことでした。ここは横手市の Y8 サミットとは決定的に違うところでした。最後はその政策提案について採決をしますが、その採決も前回一致になることはほとんどなく、否決される案もあるそうですから、本当に緊張感のある中学生議会が行われていました。可決した案件は議会でも実現が可能かどうか常任委員会で話し合いを行っているそうです。中学生議会終了後も会議録に市議会議員全員から受験や進学へ向けての激励の寄せ書きを添えて贈呈されるということでした。実際に議会に対するイメージが実施前後でアンケート結果が劇的に良くなっていることから、理想的な主権者教育の取り組みがされていると感じました。
視察を終えて10日ほど経つんですが、改めて振り返ってみていかがでしょうか？
両日とも、横手市議会で壁になっている部分を打開するヒントが数多く あると感じました。今後の校長活動の取り組みに生かせるよう話し合っていきたいと思っております。
もっと教えて横手市議会、後半は広報校長委員会校長分科会が実施した行政視察についてお届けしました。お話は広報校長委員会校長分科会の大日向浩紀議員でした。次回も横手市議会の取り組みを市民の皆様へ分かりやすくご紹介します。ご期待ください。